今日は遥かなしをゲストを迎えしています。リセさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リセさん、なんか不思議な名前なんですけど、はいはい、どんな字を書くか聞いてもいいですか？
はい、果物の梨に、うん、とひじりの聖、聖人の聖、リセと呼びます。
そう、リセって呼んだ、はい、なんかこう意味があったりするんですか？
両親が英単語のライズっていうものの、まあ、登るっていう意味なんですけれども、はい、その英単語の意味のように人生どんどん登っていってほしいというような由来があります。
あ、そういう意味なんだ、はい、それを漢字と結びつけて、
はい、そのまま、はい、ローマ字を見せて、漢字は特に意味はないそうなんですけど
でもいろんな理があるし、いろんな世話がある中で一応梨が好きだとか、
いや、
そうでもなくて
一度も聞いたことがない
面白いですね。今のね、若い方の名前って、若い方の名前っていうか、うん、だから、リセさんだったら今20代、うん、20歳代ですが、みんなこうとかつかないですよね、日本の名前。
そうですね、なかなか私の友人でもこうっていうのが少ないですね。
ですね。あの、今の日本の名前っていうのは何が多いかな、こうの代わりになるような名前、なんか共通点とかありますか？
かは多いですけどね、3文字で、
あ、
あやかだとかっていうのはすごい多いんですけれども、うん、あとは何かな、結構あの良性というか中性的というか、
どっちの名前か分かんない、名前だけ見ただけでは、は
い、千尋っていう名前も、うん、女の子で、まあもちろん、
うん、
結構有名だと思うんですけど、
うん、
男の子でも千尋くんとかいうのがあったりだとか、
そうね、名前ってあの割と時代を表したりするかと思うんですが、というわけで今日は若いリセさんにあの来ていただきます。ちょっと自己紹介していただけますか？
はい、神戸市外国語大学の3年生の、国際関係学を勉強しております勝田リセと申します。生まれも育ちも西宮市で、現在は就職活動手前で、卒論の勉強もしております。で、国際関係学を選んだのは、あの国際関係学ってすごい学際的な分野だと言われていて、うん、例えば文化だとか政治経済とかいろんな分野にわたって、ま、あの、まあ、総合的にというか文化が勉強できるので、うん、で当時その時に特定のテーマを決めてなかったのね、興味分野だとか、うん、まあ、そしたらもう国際関係で広くとりあえず勉強してみようということでこの学科に進学することにしました、う
ん、で今日リセさんとお話をする機会を得たのは、リセさんはイリノイ大学に留学されたことがあると、
はい、
そういう国際関係とかにも関心があってイリノイ大学に留学された、はい、なんかどういうきっかけでイリノイ大学、
もともと、高校生の頃から留学したいと思っていたんですけれども、うん、なかなか機会がなくて、で大学生になって、交換留学に申し込んだんですけれども、うん、その時に私の、まあ、今のゼミの指導教授なんですけれども、まだ早すぎると、
うん、
君にはまだ早いと言われまして、うん、でその時は考え直して、でやっぱりでも、まあ、自分がと貧困だとか国際開発という学問に興味があったので、うん、それをあの自分の学校ではあまり深く学べないということで、やっぱり海外の大学で勉強するという選択肢がまた、まあ、蘇ってきた、
うん、
で、留学しようと思ってあの奨学金を探していたんですね、うん、でそしたらその全額授業料免除のこのイリノイ大学の奨学プログラムをネットで見つけて、
う
ん、でそれで応募して、で小学生となり、
うん、
2014年の、8月から2015年の5月まで1年間、うんうん、ほぼ1年間勉強してきました、
うん、それが、イリノイ大学日本同窓会と関係している奨学金なんですか、はい、じゃあその先生があの交換留学早いって言われて何が早かったか分かんないんですが、それからイリノイ大学に行かれるまでにいろいろ活動とかされてたり、
うん、あ、そうですか、はい、
うん、
とその留学に行く前に私の3年生の後期から留学に行ったんですけれども、うん、2年生の5月から と学生国際協力団体という、うん、ラオスに教育支援をする団体に入ったんですけれども、うん、でそこで、ま、あの国際協力だとか教育分野に携わるようになって、でやっぱり自分は甘かったというか、知識がないまま誰かを助けようと思っても全然それが無意味に、無意味って言ったらおかしいんですけど、まあもうちょっと意味のあること、深い知識だとか経験があったらもう少し深いことができたんじゃないかと思って国際開発学を学ぶためにイリノイ大学に行くことにしました。
日本にいて、
うん、
あのそういう国際開発とか、うん、貧困とか協力とか、うん、考えるきっかけってそんなに多くないと思うんですが、リセさんの場合はどういうきっかけでそういうラオスとか、うん、こう教育とか貧困とか考え始めたんですか？
うん、私は、その疑問とかその質問を結構、うん、あの最近、まあ、この活動始めてから問いかけられるようになったんですけど、その時になって初めてあのえどうしてだったっけって考えるようになったんですけど、で考えてみれば結構自分の身近な存在であったのかなっていうふうに考えてます。中学校高校とカトリックの高校に学校に行っていたの で、そこで例えば毎週あのシエラレオネっていう西アフリカの国に募金だとか、フィリピンの幼稚園に募金したりとか知ってる活動がすごい身近にあったの で、授業でもそういう途上国の問題だとかを扱うことが多くで、そうなると自分の興味がこうなんとなく国際協力で国際的なことに傾いていて、大学に入ってからそういう活動がまず一切なくなって、公立の大学なので全くそういうこともなく、でそれでまあ濃々と1年過ごしていたんですけれども、本当にこれでいいのかと、なんか今まで当たり前だった存在が急になくなっていて、でそこで自分のなんだろうな、一生懸命身を傾けられるものがなくなっていたので、じゃあもう一回国際協力活動をやろうということで、学生のその国際協力団体に入ってで活動を始めたという感じですね。
その団体ではどんな活動内容なんですか？
ラオス、東南アジアのラオスという国の小学校の教育支援をやっているんですけど、具体的に学校の改築のための募金活動であったりだとか、あとはその改築した後の継続支援として文房具を寄付、あの日本の学校で寄付してもらってそれをラオスの子どもたちに届けるっていうのもあって、あとまあ情報収集とか村人とのコミュニケーションで毎年年に2回スタディツアーで行ってっていう感じですね。
あ、現地に直接行くんですか？
はい、出ます。はい、
ラオスの小学校ってどんなんですか？例えば建物とか大きさとか運動場があるとかないとか。
少なくとも私が見てきた3校では平屋で、教室数もだいたいその3校は2部屋とか3部屋とかでって感じですね。で生徒数もだいたい100人ぐらい でラオスは1年生から5年生までなんですけれども、で小学校は義務教育で、で場所によっては私たちが支援していたのが絶対貧困地帯と呼ばれる場所で、で1日ほぼ1ドル 1.25 ドルでしたっけの以下で生活しているところなので、やっぱり学校に行けない子どもたちが多かったりだとか、あとはそうだな、学校の設備自体もコンクリートの壁でできてるはずなのにもう穴だらけだとか、あのスコールっていう大雨で風で屋根が吹き飛ばされて電気もないっていう学校が多かったですね。
黒板？
あ、黒板はチョークで、日本の黒板と確か同じでした。
あ、そうなん
だ。はい、あのチョークで書いてそれを消してっていう感じですね。
行ってみてどうでした？
まずラオスっていう国が行く前までどこにあるねんみたいな感じだったので、行ってみて まあ、経済開発が進んでるところはすごい進んでるんですけれども、うん、私たちが行った本当に山間部の中の山間部っていう都市の都市からトゥクトゥクっていう自動車タクシー、なんだろう、なんて言うんですかね、
バイク、
あ、バイクタクシーです、うん、バイクタクシーで2時間ほど、
あ、そんなにかかるんですか、
はい、で本当は外国人が立ち入り禁止の場所なんですけれども、その政府の許可を取って、この期間からこの期間まで何人で行くっていうのをお伝えして、で入っていくところなんですけれども、初めて行ってみて本と読んでいる世界と違ったなっていうのがありましたね。もっと貧困っていう、まあ、イメージが強いので、まあ、苦しそうに生活をしているだとか、勉強できずに困っているだとか、もうどんよりしたような空気を想像していたんですけれども、無意識に想像していたんですけれども、でも実際そうじゃなくて、もう授業も覗かせていただいたら、生徒みんながもう元気はつらつと、もう文字通り前のめりに勉強していて、手を吐いてあげて、で授業も活発に進んでいて、でそういうのを見ているとやっぱりもっとこの笑顔が誰にとっても咲くような場所であってほしいなというような、まあ、思いを抱くようになってって感じですね。自分が想像していたよりももっと明るくて、なんだろう、笑顔がいっぱいでっていう感じです。私たちの活動を支援してくださっている大学教授の方がいらっしゃって、でその教授のコネクション、まあ、人とのつながりで、と小学校とか、あ、違うな、中学校高校が養護学校を紹介してくださって、でその高校を訪れて講演をさせていただいたりとか、でその後に寄付を生徒たちが自発的に何か自分たちでできることはないかって、千羽鶴を作ってくださったりだとか、ノートを300冊手作りで作ってくださったりだとか、段ボール3箱分のボールペンだとか鉛筆だとか消しゴムとかを揃えて、メッセージ付き でラオス人読めないんですけど、そのメッセージ読めないんですけども、書いて、でそれを送ってくださいって、で私たちが現地に行ってそれを手渡しするっていう活動をやっていました。
それがリセさんがもっとこう国際関係とか国際法を学ぼうと思
う
大きなこうきっかけにもなって、
そうですね、はい、自分たちでは結構一生懸命やってるつもりではいたんですけれども、大学院生の方に楽しければいいんだよというような一言を言われて、でその大学院生は国際開発を専門的に勉強してらっしゃる方なんですけれども、その一言で、あ、やっぱり学生にできることって限りがあるんだなっていうのを、実感して、でまあ、その前の活動でももうちょっと大規模なことができればいいのになと思っていたんですけれども、やっぱり学生団体としての限界も感じていたので、そうなるともう学生団体はまあ卒業してる、引退してるんですけれども、将来社会に出た時にもっと本格的にもっと自分が社会に出てできることをやりたいなと、それで今何が必要かと考えた時に、明らかに知識が足りない、考え方が足りないか、思考の体系が足りないなということで、イリノイ大学で勉強するということになりました。
ああ、じゃあイリノイ大学ではどんな勉強をしたんですか？1年間
滞在されて、はいですね、はい、
どこにまずこう所属されたんですか？
所属は教養学部リベラルアーツ&サイエンスっていう中のポリティカルサイエンスを専攻だったんですけれども、まあ、その専攻以外にもグローバルスタディーズって言って、まあ、それこそ貧困であるとか開発について学ぶ授業を取っていました。
はい、リセさんのトークの前半でした。イリノイ大学留学に至るまでのお話をまず伺いました。学部、大学院生の場合は専門とかこれを勉強しようとかこれを極めようっていう形で行かれる方多いと思うんですが、学部で1年間っていう期間でこうどういう動機なのかなっていうのを聞いてみたかったんですけども、 リセさんがすっごくまっすぐにいろいろ考えて自分で道をこう切り開いていく行こうとするそういう意識があってこうチャンスがこうつながっていくっていう話が聞いていてもすごいなっていうふうに思ったんですが、リュウタさんも留学経験があるというか今その続きでアメリカで活躍されてますけどもどうですか、20歳代の自分を思い出されました？
そうですね、まあ、僕は大学院からイリノイ大学に行って、うん、なのでもう元から専攻は決まってもちろん大学院だとそうなりますけれども、そうですね、で今ちょっと学部の構成変わっちゃったんであれなんですけど開発社会学とか昔やりましたね。最初行った時僕社会学だったというのもあるし、ちょうどその時はソシオロジーの学部に開発を専門にやっている人がいたので、もちろん大学院生の授業になるともっと結構理論的な経済理論的なのとかそういうのの批判みたいなところから入るので、まあちょっと違うのかもしれないのですけど、
結構大学院でもその専門あっても、さまざまな角度から勉強するっていう形で自分が勉強したいことをプラス意外とこういう側面の勉強の仕方もあるんだなっていうそういうこう多様性みたいなのもあるのかなと思うんですが、
そうですね、そうですね、まあ、アメリカは大学院に行っても大学院から入っても授業を普通に取るので大学院生用の授業ですけど、結構たくさん授業で単位を取らないといけないのでっていうのもありますけど、
いきなり英語でいきなり英語というか当たり前ですけど留学していて英語で、かなりその新しい授業の形とかにも苦労したという話が来週なんですけれども、でも意外とイリノイ大学の留学生の間でもあるいは大学院生の間でもいろんな方来られているんですが、お互いがどんな勉強しているかということを話したり聞いたりする機会がなかったりするのかなと思います。そんなに数は多くなくても、あ、こんなこと勉強してるんだとか、はるかな賞に来ていただいたりとか、いろんなご縁があってお話を聞くときにすごく面白いなっていうのは留学されるので、一人一人がなんか夢持っていたりとか、その方向が留学の間に少しずつ変わってきたりとか、もう今まさにその中にいるって言ったら変なんですが、考えながら動いている中にいるっていうお話聞けるのはラジオしていて幸せだなと思いながらリセさんのお話も聞いてたんですが、来週また後半をお届けしたいと思います。それでリセさんが好きな曲を選んでいただきました。これもなんかイリノイで聞くと気持ちがいい感じ、です。ゴスペラーズでアトラスです。トムさん、ミュージックフォープリーズゴー。Straight ahead in the way that you want to place inside over here, the place you can't let me know. そろそろ時間ですね。はるかな賞のウェブサイトがあります。番組の後トークのみを編集して、アップロードしています。はるかな賞 .org で検索していただければヒットするかと思います。あとはるかな賞への直接のメール、haruwa@me.com haruwa@me.com に、いろいろコメントとかいただけたら嬉しいです。はるかな賞のウェブサイトにもコメント機能がついてますので、そこにメッセージを入れていただければ、スタッフに直接、届きます。週末それぞれの場所でまた雪が多かったり寒かったりするかもしれませんが、風邪などひかれませんように。また 同じ時刻に、来週遥かなショーでお会いできますように。 WRFE is an open forum for Japan Champagne community. Views expressed as also with speakers and do represent WRFE Japan Champagne Independent Media Center or the Japan Socialist Forum. Thank you very much for listening to 遥かなショー from WRFE Japan. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.